岡山県には朝日川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本八重子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所開発調査課、平野雅史さん、福井彩奈さんにお越しいただいています。お二人よろしくお願いします。
国土交通省岡山河川事務所開発調査課の平野です。
福井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日は岡山河川事務所が取り組んでいる朝日川ダムと湯原ダムを有効活用し、洪水調節機能の向上をさせる事業についてご紹介いたします。
はい、ダムの事業ということなんですが、大雨の時やもしくは雨が少ない時に活躍するというイメージですが、具体的にダムにはどういった目的があるんでしょうか？
そうですね、ダムには様々な目的のものがあります。
はい、
大雨が降った時に洪水になりそうな時、そういった時に水を貯めてダムより下流の河川が溢れたりしないように、川を流れる水の量を調節する治水を目的にしたもの、
はい、
また田んぼや畑に使う水や電気を作るための水、あと生活するための水、こういったものを用意したりする利水を目的にしたものがあります。
はい、治水と利水ですね。
そうですね、
はい、
我々国土交通省が作って管理しているダムにはこういった治水や利水、それぞれの目的を持った多目的なものが多くなっております。洪水時に水を貯めて川に流れる水の量を少なくしたり、雨が降らない時には川の水が干上がってしまいますので、そういったことにならないように川に一定の水が流れるようにダムに溜めた水を使って補給をしたりしています。
なるほど、ダムといってもいろんな目的があるんですね。
はい、そうですね、ダムには大雨による洪水から地域の安心安全を守ること、雨が少ない渇水時に飲み水や農業工業に使用する水を補給すること、川に住んでいる魚などの生物の環境を保全すること、発電を行うなど多くの目的があります。
ダムといってもいろんな目的や種類があって奥がとても深いですね。
はい、
では岡山県内には実際どれぐらいのダムがあるんでしょうか？
はい、我々国土交通省が管理しているダムは吉井川にある苫田ダムの一つになるんですけれども、岡山県内全体で見ますと苫田ダムを含めて44基のダムがございます。
はい、
我々が管理している苫田ダム以外のものにつきましては岡山県産や中国電力さんなどが管理しているダムになります。
はい、44基、岡山県内にもたくさんのダムがあるんですね。
そうですね、接する機会はなかなかないと思いますので、皆様にダムのことを知ってもらう目的でダムカードといったものを配布しております。これは全国で行っておりますけれども、国や都道府県などが管理しているダムで、ダムの目的や機能、こだわりの技術が書かれた小さなパンフレットとして作成したものです。ダムを見て知ってもらうという目的で、現地に行かないと手に入らないカードとなっております。今の時期は寒いですが、春になり暖かくなればぜひ苫田ダムや旭川ダム、湯原ダムといった、各ダムや足を運んでいただきたいなと思います。
そうですね、ちょっとダムカードをゲットするのに皆さんお出かけしてほしいですね。
はい、ちなみにダムカードではないんですけれども、我々岡山河川事務所では百軒川の河口水門で水門カードという同様のカードを配布しております。こちらもぜひ出かけてみてください。
はい、本当にいろいろな取り組みをされているんですね。
はい、ダムや水門などの施設がどういった目的を持って設置されているかなどを地域の方々に知っていただき、川に目を向けてもらい興味を持っていただきたいと考えております。ダムは大きな構造物なので完成すると目立ちますし、また工事中は普段見ることのないような大きな建設機械が動いているなど見どころがいっぱいでございます。そういったダムの特徴を生かしてダムを活用した地域振興にも取り組んでおります。
はい、ダムを活用した地域振興とは一体どういったことでしょうか？
はい、各ダムでそれぞれの特色を生かしたいろいろな取り組みがされております。
はい、
それぞれの取り組みにつきましては多くの人にダムに来てもらうことを目的に行っているものでございますけれども、例えば見学会といったものではダムの内部に実際に入っていただいてですね、日常の管理で使用するための 通路を利用して内部の見学を行ったり、船や水陸両用車両などに乗っていただき、ダム本体や貯水池の見学を行っております。
そういった見学会も行っているんですね。
はい。また工事中のダムでは日々変化する現場や、ダムのような大規模な工事現場でしか稼働していない大型重機での工事現場など、普段見ることのできない現場の見学会を実施しております。
工事現場の見学会、これは貴重ですね。
はい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、他にもダムの特徴を反映したダムカレーが作られたり。
ダムカレー聞いたことがあります。
はい、よく報道でも特集されたりしてますね。
はい、そうですよね。はい、
工事中に使用した施設を利用しワインや日本酒を熟成させたりと、
はい、
ダム管理者、地域、民間の方々が一緒になってさまざまな取り組みが行われております。このようにダムを観光資源として最大限活用し、県内県外から観光に来ていただき、地域振興や水源地活用活性化の取り組みを推進しております。
ダムを観光資源とすることが進められているんですね。
はい。
最近では地球温暖化によって雨が多くなると言われています。岡山県では平成30年7月に真備町で大きな被害を受けましたが、ダムで被害は防げるのでしょうか。
はい。川を流れる水の量というのは、平常時、小規模な洪水、大規模な洪水、それぞれ多く異なります。
はい。
平成30年7月豪雨などの大規模な洪水の場合、すべての水を川だけで流すためには、川の幅をかなり大きく広げるなど対策が必要となります。
はい。
そのためダムなどの水を貯めて川に流れる水の量を調節する洪水調節施設と、川とで役割分担を決めて整備する必要があります。大規模な洪水の場合、ダムでは川で安全に流せる程度の水の量を減らすので、ダムによる効果はとても大きいと思います。
そうですよね。
はい。しかしダムで貯めることができる量にも限界があります。
はい。
洪水が長期化すればダムもいずれ満杯になりますので、だんだんと効果が少なくなっていきます。一定の洪水に対してはダムや堤防、百軒川のような放水路などで安全に水を流すことはできますが、多くの量の雨が降ったり雨が長期化したりする場合は、安全に水を流すことができなくなる場合があります。
はい。
ですので早めの避難を心がけていただきたいと思います。気象情報や自治体からの避難情報をもとに行動いただきたいと思います。
そうですね。やっぱりダムだけでは被害を防ぐことは難しいですよね。
そうですね。ダムや堤防などのハード対策だけでは洪水などの災害を完全に防ぐことはできません。そのためダムや堤防整備などのハード対策と、ハザードマップ整備や避難誘導などのソフト対策の両輪で進めていくことが重要となります。
はい。
最近では毎年のように激しい雨が降り、全国各地で自然災害が発生しています。気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、国土交通省では流域に関わる国、都道府県、市町村、企業、住民等のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う流域治水の取り組みを進めているところです。
はい。
具体的にはこれまで行ってきた堤防やダムなどの整備に加え、ダムの事前放流などにより氾濫をできるだけ防ぐ減らす対策、土地利用規制などにより被害対象を減少させるための対策、水位計やカメラなどによる河川情報の発信や避難体制の強化など、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で進めていくものです。
ハード対策とソフト対策、どちらも一体で進めていくということが大切なんですね。
はい。
私も今日ダムなど洪水対策の話を伺って、少しですが理解できた気がします。それではここからは福井さんに、現在岡山河川事務所が進めている朝日川ダムの洪水を調節する機能をアップする事業についてお伺いしたいと思います。まずどうしてこの事業を始めることになったのでしょうか。
はい。この事業を始めるきっかけは、岡山県内各地で甚大な被害が発生した平成30年7月豪雨です。
はい。
この時旭川や百軒川では岡山市街地にある水位観測所の一部では観測史上最高の水位を記録しました。
そうですね、かなりの雨量でしたよね。
はい、この洪水の際に岡山市街地では旭川の水が百軒川に流れ込み、岡山市街地では水の量が減り、放水路として整備されている百軒川の効果が発現されました。
はい、
はい、ですが岡山市街地より上流の地区では堤防の決壊により浸水被害が発生しました。こういったことから旭川ダムでこれまでよりもっと多くの水の量を貯めることができるのではと考えて、旭川ダムの機能をアップさせる事業を行うこととしました。
そうなんですね、平成30年7月豪雨の経験から得たものなんですね。では旭川ダムの機能をアップするとは具体的にどのようなことをするんでしょうか。
はい、旭川ダムが洪水を貯められる量を増やして、かつ水を流す能力を向上させることで、洪水時に旭川ダムから川へ流す水の量を調整する能力を向上することができます。そのためダムの下側、ダムの下流部における洪水時の水位を低下させることを行います。
はい、はい、現在はどのようなことを行っているんですか。
はい、令和2年から調査や検討を行っております。
はい、
具体的には現地の測量や岩盤の硬さや種類などを調べる地質調査、工事区域周辺の動物や植物の調査のほか、施設の設計などを進めているところです。
はい、
設計や調査結果などについては業務の効率化を図るためにビムシムといった取り組みも行っているところです。
はい、ビムシム、アルファベットで書くと BIMCIM でビムシムと読むんですね。こちら聞き慣れないんですが何なんでしょうか。
はい、先ほどの調査や設計の段階から3次元のモデルを導入して、工事を行った後の維持管理においても情報をこう充実させていきながら、
はい、
まあ、我々発注者だけでなく設計や実際に工事を行う関係者で情報を共有して、品質の確保だったり業務の効率化、さらには高度化を図るものとなっています。
うん、3次元モデルですね。
はい、まあ、これまでは図面や情報は平面的なこう2次元で、はい、あったものが、まあ、これからはこう立体的な3次元で情報を入力し作成していくことになります。と実際に地域住民の方に説明する機会もあるのですが、
はい、
まあ、こういった3次元モデルを使用することで、まあ、どういった施設ができていくのかといったイメージがしやすくなると思います。
そうですよね、実際に3次元立体になると分かりやすいですよね。
はい、
では今後はどのように事業を展開されるんでしょうか。
はい、と引き続き事業の基礎資料となる地質調査や動植物の調査、施設の設計などを行っていきます。大きな大規模な事業のため様々な調査検討を速やかに行っていって、早期に工事着手できるように進めていきたいと考えております。
はい、わかりました、ありがとうございます。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所開発調査課平野雅史さん、福井彩奈さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は2月14日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は大和八重子でした。